皆さん、おはようございます。まず新型コロナウイルスについてでありますけれども、ご承知の通り、全国同様、宮崎県そしてこの都城県域でも新規感染者が急激に増加をしている状況でありまして、宮崎県は現在全国でワースト2位の状況であります。ここ数年、お盆明けに新規感染者が急増をしておりまして、引き続きでありますが、我々一人一人がこれまで以上に感染拡大防止にしっかりと取り組んでいく必要があります。それぞれ意識をして取り組んでいただければ幸いであります。一昨日の8月1日、総務省から令和4年度ふるさと納税に関する現況調査結果の概要が公表されまして、本市は令和4年度のふるさと納税寄付受け入れ額で4度目の日本一というふうになりました。まずは本市のふるさと納税にご寄付をいただいた全国の皆様、本市のふるさと納税に関わっていただいている事業者の皆様、そして関係者の皆様、最後に担当職員の皆さんをはじめとするすべての皆様に対しまして、心からお礼と感謝を申し上げます。本市のふるさと納税は対外的 PR ツールとして平成26年10月に大幅にリニューアルをして以来、全国の皆様にご支持をいただきまして、平成27年度、28年度、令和2年度に寄付受け入れ額日本一となっておりますけれども、今回の日本一でここ8年で4度目の日本一というふうになりました。本市としましては、今後ともふるさと納税を対外的 PR ツールとして積極的に推進をし、市民の幸福と本市の発展のためにさらに尽力をしてまいります。職員の皆さんの引き続きのご理解ご協力をよろしくお願いいたします。さて、梅雨が明けていよいよ夏がやってまいりました。台風が心配でありますけれども、あさってには50回目の盆地祭りが4年ぶりに完全な形で開催される予定であります。市役所の踊り連も参加をいたしますけれども、約400名の職員の皆さんが参加いただけるとの報告を受けております。多くの職員の皆さんにご参加をいただき、誠にありがとうございます。祭り当日は私も踊り連に参加する予定であります。みんなで大いに楽しめればというふうに思っております。また7月23日を基準日として、市民一斉清掃都城市環境美化の日の清掃活動が各公民館単位等で行われておりまして、多くの職員の皆さんにご参加をいただいており、感謝を申し上げたいと思います。一方で、先日市民の方から次のようなご意見が寄せられたところであります。市職員で地域活動に参加しない職員がおり、高齢者が環境美化活動を行っている状況である。市は環境美化の日への参加を地域にお願いしている立場として、地域活動へ参加しない職員がいる事実をどう考えているのか、市職員に対し参加を強く呼びかけてほしい、こういった内容でありました。大変残念なことでありまして、市民の皆様からのこうしたご指摘がないように、我々一人一人が市役所職員としての自覚を持って行動していく必要があります。そうした中、今月の都城フィロソフィーは、今回のご指摘に対する答えのような項目でもあります。今月は都城フィロソフィーエピソード集にある第2部第1章、一人一人が都城市役所の2項目目であります、地域を愛し地域と共に生きるに関する職員の皆さんのエピソードをご紹介いたします。エピソード集の24、25ページにあります解説エピソードには次のように書いてあります。まず解説であります。まちづくりは市役所のみで行うものではなく、市民や企業、NPO などの多様な主体が連携して行う時代になっています。そのため市役所の仕事は地域、そして市民に支えられて成り立っているといえます。地域や市民の活力が市の活力に直結するのです。まずは地域を愛し地域と共に生きるを掲げる私たち職員が、会より始めようの精神で地域の行事などに積極的に参加し、地域の底力を引き出していくことが重要です。また地域に参画し、 地域を見ることや地域の声を聞くことで都城の魅力を再認識するとともに仕事のヒントを得ることもできます。さらには人との絆を実感できることから人生がより豊かなものとなります。続いて職員の方のエピソードであります。通勤途中の道路が台風の影響による落ち葉と倒木で覆われていました。なんとか通行できる状態ではありましたが、高齢者が多い集落の道路であったためとても心配になり、家族や友人と掃除作業をすることにしました。以前は地域住民全員で清掃や草刈りを行っていたのですが、高齢化と過疎化により困難になったため、現在は地域の有志が集まりボランティアで活動しています。最近の活動に集落の高齢者が参加することはなかったのですが、台風後の清掃には地域の高齢者がなんと全員出てきてくれました。連絡をしたわけでもないのにどうしたのかと尋ねると、いつもしてもらっちょるから何かできんやろうかと思ってと答えが返ってきました。これまでは高齢者だからしなくてもいいという雰囲気を感じていたのか、私たちがボランティア活動をしていても参加することはありませんでした。しかし私たちが活動する姿を見て、自分たちでもできることがあるのではないかという意識に変わり、今回参加してくれたのではないかと思います。現在も月に 1,2 回程度清掃や草刈りを行っていますが、多くの住民が参加してくれるようになり、地域内のコミュニケーションも増えました。これからもボランティア活動を通して地域を愛する気持ちを次の世代へも伝えていきたいです。またここであえてですね、先月取り上げた一人一人が都の城市役所の開設についても再度お伝えをしたいと思います。都の城市役所の職員はさまざまな場で市民と接しています。仮に100人中99人が市民のことを考えて仕事をしていても、一人の職員が市民の信頼を裏切るようなことをしてしまうと、残りの99人の職員への信頼も傷つけてしまいます。たった一人の間違った行動が99人がこれまで築いてきたものすべてを壊してしまうのです。職員一人一人が都城市役所の主役であり、都城市役所の看板を背負っていることをしっかりと肝に銘じ、当事者意識を持ち一期一会の精神で市民サービスに努めることで、市民に信頼される都城市役所となります。今回の地域を愛し地域と共に生きる、そして一人一人が都城市役所の開設が、まさに先ほどの市民の方からのご意見に対する答えであります。職員の皆さんは都城市役所の職員であり、他の市民の皆様と同じ行動をしていればよいということではありません。ましてや先ほどのご指摘にあったとおり、市として環境美化の日への参加を地域にお願いしている立場でありながら、地域活動へ参加しない職員がいる事実をどう考えているのか、至極ごもっともなご意見であります。私も全く同感であります。今回のご意見に対する答えについては、職員の皆さんお一人お一人がそれぞれに考えていただければ幸いであります。それではいよいよ暑い夏がやってまいりましたが、くれぐれも体調に気をつけられ、元気よく暑い夏を過ごしてまいりましょう。以上で今月のメッセージといたします。